業務の誰でもできる化で社員が輝く組織開発。どうも、誰でもできる化コンサルの田村ひとみです。
インタビュアーの若井のり子です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、ひとみん、
はい、
この行動指針講座、
はい、
これがね、
作りの、
はい、ずっとこう続いておりまして、はい、今回3回目ということになりますが、はい、どんな講座だったのか、具体的な、ね、内容というのをちょっと聞いていきたいなと思っております。
はい、はい、
7月7日何人ぐらい来られたんですか？
15人ぐらい
かな。いいですね、いいですね、いいですね。
楽しかったです。
はい、どんな感じでこれやっていくんでしょう？
そうですね、やり方はとっても簡単で、うん、まずその理念とかミッション、ビジョン、バリューとか社是とか、そういうものを作ってる人はちょっと書き出してくださいと。
あ、はい、
はい、まずちょっと書き出してもらいます。で、そこから、なんとかすべし、こんなやつはいらぬっていうのを、まあ、キーワードを検索っていうか、ここキーワード、キーワード、丸々してもらって、じゃあ、そのキーワードに対して、なんとかすべしっていうのを具体的に言うと、どういうこと？で、こんなやつはいらぬっていう、こんなことはしてくれるなっていうのはどういうこと？っていうのを、まあ、書き出すっていうようなことなの。はい、
まずは一人一人に考えていただく、はい、ということですね。
そうですね。書き出してね、はい、から考えてね、なんですけど、その時にですね、理念がないんだっていう、例えば事業の方とかがいらっしゃったので、ちょっと仮に、じゃあその人たちはワークがしづらいので、仮のそのモデルの会社をちょっと準備するので、その会社の行動指針を作ってくださいっていう。ということで、ちょっと事例を準備しまして。
はい。
はい。でもまあ、こういうのはもうノリノリでやらないとつまんないので、用意した会社がですね、
はい、
株式会社、
うん、
泣く子も黙る魔王軍っていう。魔王軍の行動指針考えてくださいと。
泣く子も黙る魔王軍という会社。
はい。
を、資料の方たちに。
はい、そうですね。
考えてもらったんですか？
考えてくださいと。
はい。まあ、でも楽しそう。
ねえ、楽しそうでしょ。で、まあ、社名だけだとやっぱりちょっとわかんないとこあるので。
わからない、何も。
はい。なので、ちょっと仮にですね、ミッションとビジョンと示しまして。
はい。
はい。ミッションは、恐怖による世界征服。真の心の解放をもたらすっていう。
怖
はい、怖い。
恐怖支配ですね。
はい、そうですね、はい。恐怖支配をすることで、まあ、真の心の解放をもたらす。
出す会社。
そうそうそう。いう会社、はい。
はい。
で、10年ビジョン。10年
後の
ビジョンがね、はい、この会社のが、北欧を支配下に置く。そして3000人の幹部を育成する。
ほー、北欧なんだ。
はいまあ、なんとなくですよ。はい、なんとなくなんですけどね。うん、で、まあ、北欧支配下に置くってことは3000人ぐらい幹部がいないと、ちょっとまあ、支配下に置けないだろうなと思って。
あ、そうですね。
はい。総理大臣が変わっただけじゃ多分支配できないので、
うん、
総理大臣っていうのはまあ日本の言い方だけど、はい。で、まあ、これをちょっと仮にですね、まあ、例題として、これ、例えばね、300人の幹部を育成するっていうのと、3000人の幹部を育成するっていうのと、30人の幹部を育成するんじゃ、やること違ってきますよね。
ね、全然違いますよね。
ね、違いますよね。
3000人、うん。はい。ちょっと規模が大きいですよね。
はい、ね、大きいですよね、うん。で、これを叶える、実現するために、我々この魔王軍チームは、どう行動すべきかっていうのを、まあ、作っていこうっていう。
はい。面白い。
はい。で、3000人集めるってことは、ある程度そのなんか、福利厚生じゃないですけど、
福利厚生。
なんか働きがいみたいなのがないとダメなんじゃないかみたいな話も出たんですけど。
まあ、そうですよね。人を集めるということでですね。
そうそうそう。 でも待て待て、うちは恐怖によって支配する会社だから、会社の中は笑顔があっていいのかとかね。はい。
いろんな疑問が湧いてきますね。
そうです、そうです。で、まあ、じゃあどうしたらいいのかとかっていうのを、まあ、出していくんですよね。まあ、まずは、そのミッションとかね、ビジョンからキーワード、恐怖とかね、世界征服とか、真の心の解放をもたらすって書いてるんだけど、それって具体的には、うちの社員にはじゃあどうしてほしいってことなの
どう
か、
してほしいんだろ
どうしてほしくないってことなのか、
う。恐怖による世界征服。
そう
そ
そ
れ
う。
で真の心の解放をもたらす。
はい。ちょっとここをね、少し噛み砕くとですね、今、ダイバーシティとか、多様性とか言って、みんな、違ってみんないいの世界じゃないです
金
か。
子みすずさん、
そうですね。でね、そうするとね、選択肢が多すぎて、自分探しだったり、自分はどうあるべきかとか、どうしたらいいんだろうか。今のままでは足りないかもしれないって、いっぱいそこからまた出てくる悩みがありますね。で、自分とタイプが違う人と一緒にいると、まあ面白さもありますけど、やっぱりこう、意見がスンスン通らない困難さもあったりするので、違う組織っていうのは、まあ、耳障りはいいですけど、多様性とかね。耳障りはいいんだけど、実際多様な人物が集まる世界、まあ、場っていうのは、めんどくさいもんですよ。
確かに 理解需要するね、しないといけないって、
だよ
で
ね、
き
だ
ない
よ
よ
ね、
みた
じゃ
い
ないとかね。
な。
いや、待て待てとか言う人がいたりとかね。こっちで盛り上がってたら。
そうです
は
ね。
い。なので、だからそういう煩わしさから、もう純粋に恐怖を与えて、もう生きてるだけで幸せだと思える世界だったら、もう単純に幸せじゃないっていう。
怖い。わかるけど怖い。
そうそう。だからこの平和な世界に私たちは恐怖をもたらして、人類に、真の心の解放、そういうごちゃごちゃした悩みから解放して、もう生きてるだけで素晴らしいっていう境地をプレゼントしたいっていう会社なんです。
なるほどね。もう生きてるだけで本当丸儲けみたい。
その心境をプレゼントしたくて、私たちは恐怖を生み出すんだっていう。
なるほど。そういうふうなことか。
っていうミッション。まあ、でっち上げなんですけどね、でっち上げて。で、早くこの世界征服して、平和で世界征服するためには、まあ、影響力の高いところはどこだ。まあ、そこを支配するためには、何人の幹部が必要だみたいなことを、まあ、ビジョンにしましたっていうね。
これでも楽しそうですね。
面
例え
白
ば、
かったですよ。
どんなのが具体的に皆さんどんな感じでした？
そうですね。例えば、このスピード感でもって、10年というスピード感でもって北欧征服するってことは、やっぱりこう、草の根的な、活動じゃ間に合わないので、
確かに。
絶対的権力を手に入れるとか、あとはね、マインドコントロール力のアップとか、
ちょっと怖い。
あとは、経典を作るとか、
おお。
人類に脅威を起こすとか。
ええええ。
で、あとは、そうだな、いついかなる時も近寄りがたい雰囲気を醸すとか。
なるほど。もう、全部もう負のオーラじゃ ないけ
そう
ど、
です
恐怖
ね。
のオーラにして、誰も話しかけるなよ、みたいな。
でもね、なんか、こう、普通の会社でも言いそうなこととしてはね、理想像を常に語るとか、あとは批判を恐れずどんどん行動するみたいな案も出たんですよね。
なるほどね。周りに何と言われようとも、自分たちはこのミッションを持ってやってるっていうことに誇りを持って行こうぜっていう。
行こうぜっていうね。
いいですね。なんか、泣く子も黙る魔王軍会社なんですけれども、そういう意味でこう、考えていくというね、プロセスをちゃんと踏んでますよね。
そうですね。
面白い。
で、こんなやつはいらぬで言うとね、従来の平和的な考えを良しとする人はいらない。
なるほど。
あとね、命令に背く人もいらない。
なるほどね。
はい。
はい。あとは？
あとはね、ニコニコと親しみやすい雰囲気の人もいらない。あと、普通の会社でもありそうだなっていうのが、しっかり考えない人いらない。
ああ。
あと、批判を恐れて行動しない人もいない。いらない。で、あと、こっそりひっそりしている。影響力がない人。いらない。
いらないって。
はい。
ああ、いろいろ出てきます
そう
ね。
なんですよ。だから、この無表現世界征服人類に真の心の解放をもたらすために、どういう行動を取ってほしいのかっていうね。取ってほしくないのかっていう。
なるほど。でも、今お話をお伺いしてると、ちゃんとこう理念、ミッションとかビジョンがあると、何々すべしと、何々、こんなやついらぬっていうのがこう出てきやすいですね。
出てきやすいですよね。
ですね。はい。
で、ないと、これ私の好みかなってなりますよね。
そうですね、そうですね。はい。なので、やっぱ
迷
り
い。
理念とかそういうものをちゃんと作って、そこと照らし合わせながら、行動指針ってやっぱりできていくんだなというのを今ね、感じましたね。
そうなんですよ。それをベースに、あとは日常レベルでですね、今持ってる不満、どんなのがあるのかとか、普段イライラすること、で、またお客様や社会から期待されていること、大切だと思っていること、価値観みたいなことを出していて、で、10人ぐらい社員がいる会社だと100個以上出ますね、これ書き出す
あ、
と。
本当ですか。結構出ますね。
そうなんですよ。1人が10個書いてもね、100になるんで。なんで、この理念から下ろすこと、普段の不満からこう書き出すこと、で、不満があったら、じゃあ不満の反対側の、じゃあどうあったらいいのっていうのも書き出すんですよ
な
ね。
るほどね。7月7日、皆さんがね、ロマンチックな日を過ごしているときに、ひとみんとその仲間じゃないですけど、受講者の方々は、こんなことをね、やってらっし
やっ
ゃったと
てい
うことです
た。
よね。一番その受講された方の中の感想とか、で、最後に、ひとみんが一番心に残ったことって何でした？どんなことでした？
ああ、面白かったって言ってもらったことかな。
え、簡単すぎる。
いや、でも真面目でやらねばならぬの世界観を持ってる行動指針を楽しんで設定してもらえたことは、やっぱりそれを徹底する上での第一ステップだなと思うので、
なるほど。
それ嬉しいなっていうのと、あとは、魔王軍のじゃなくて、本当に自社の行動指針考えられた方もたくさんいらっしゃって、どうしたらいいのかわかりましたって、くださったのも良かったな。
そうですね。ただ単にね、行動指針作ってください。じゃあちょっとやり方もわからないし、意味もわからないし、っていう感じがしますけれども、こうやってこう楽しみながらやっていくと、やり方っていうのがね、よくわかりますよね。
そうですね。そして、やり方っていうことで言うと、その時セミナーには、その会社の代表の人だたりが参加されてたんですけど、代表の人が作りましたって言って意気揚々と、社員たちに作ったからこれを今日からやってくれって言うと絶対反発起こるんですよ。なので、反発が起こりにくいような、ステップ1、2、3っていうのを最後にお伝えして。
ステップ1、2、3。あ、ひとみもうね、残念ながら。ちょっと、これ超対策ですね。
そうですね。いや、で
ちょっ
も
と
ね、
じゃあ、
この次のステップがすごい重要なんですよ。
わかりました。ちょっとじゃあ、またにしましょう、それ。すごい超対策です、皆様。
20分間なんだけどね。
じゃあ、4週目に突入するぞというところで、この辺で、終了ということになります。ありがとうございました。
ありがとうございました。